イスラエルの民は紀元前13世紀頃にモーセに率いられてエジプトから脱出して約束の地カナンに戻ってきました。そして神から与えられた律法を厳格に守ることで神の民として訓練され、小さな国ながら周りの国民に打ち勝つこの民族に成長してきました。それがモーセの十戒です。この十戒の第四が安息日規定です。さっきも読みましたように、安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。あなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜も、あなたの町の者の中にいる起業する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。ユダヤ人はこの安息日の規定を神から選ばれた民に与えられた祝福の印だと受け取りました。そこで誰でも安息日を仕事をする者は必ず死刑に処せられるという規定を作って、どんなことがあっても安息日を厳しく守る規風が生まれたのでした。ところが今日の聖書のすぐ前、マルコ福音書の2章の終わりには、主イエスの弟子たちが安息日に道を歩きながら畑の麦の穂を摘んで揉んで食べた記事が記されています。多分お腹が空いてたからでしょう。律法を厳格に守るファリサイ派の人々は、弟子たちのその行為を農作業の一つだと決めつけて、主イエスを問い詰めました。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのか。しかしイエスは彼らの抗議を意に介しませんでした。そして安息日に街道の礼拝に出席されたのです。会衆の中に片手が萎えた人がいました。この男はシュエスがどう扱うか、この男をシュエスはどう扱うか、人々は注目していました。イエスのことだから、おそらく彼を癒すだろう、そしたら律法違反だと厳しく非難されるに違いない。しかし主イエスはその人をわざわざ街道の真ん中に立たせて、萎えた手を元通りに直してあげたのです。パリサイ派の人々は早速街道から出て行って、ヘロデ派の人々と一緒にどのようにしてイエスを死刑にするか相談し始めました。安息日を守ろうとする点で大変頑固な人々が集まっている例外の席上です。手の慣れた人をわざわざ真ん中に立たせて癒してしまわれたのですから、シエスも断固とした 決意を持って行われたことが分かります。ファリサイ派の頑固さとイエス・キリストの断固とした決意、これが伝道の初期の段階でもう早くも火花を散らしてぶつかり合いました。では安息日を守るとはもともとどういうことだったのでしょうか。それは神の素晴らしい天地創造の御業に基づいています。創世記の書き出しですね。神は混沌と闇の中から第一の日に光を作り、第二の日に大空を作りと創造の御業を進めて、第六の日にご自分にかたどって人間をお作りになり、すべての生き物の管理をお委ねになりました。そして第七の日には創造の仕事を離れて安息なさり、こうして天地創造の御業を完成されたのでした。この神がお作りになった生き物は人間を含めてみんな非常に良いものでした。その証拠には神は全ての生き物に食べ物として青草を与えておられます。肉じゃないんですよ。魚も鳥も動物、昆虫、爬虫類、また人間も互いに殺し合い食い合うことをしない世界、弱肉強食ではなくて共存共栄の世界だったのです。その上で神はゆっくり休んで作られたすべてのものを祝福されました。私たちは働くという場合には作業をしている状態だけを言います。それならば神の天地の創造の作業も6日間で終わったことになります。でも聖書は第7の日に神はご自分の仕事を完成されたって記述しています。ここにこの仕事によって生じた疲れをゆっくりと休息して癒し、元気を回復した時に仕事が完成したことになるという考えがきちっと示されています。仕事というのは作業と休息がちゃんとセットになってるんですね。しかも安息日の規定は主人とその家族だけではなくて、牛、ロバなどの家畜や奴隷や他国からの労働者もみんな同じように休ませよと命じています。それは自分たちもかつてエジプトの地で奴隷であったが、神の憐れみによって救い出していただいたのだから、今つらい立場にある人もいたわろうというのです。このように安息日の戒めというのはこのいたわりに満ちた深い祝福の言葉に他なりません。ではこの祝福に満ちた安息の日の良い守り方とはどういうものなのでしょうか。犬飼美智子が次のように書いています。何時週の終わりの日の一日を聖なる日とせよ、安息の日とせよ、安らいだ一日を大切にするとき人は誠の人になる。労働は尊く良いものだ。しかし人の目は時に安らぎつついつもとは違う はるかに美しいもの、清いもの、誠なるものに向けられねばならない。仕事にかまけて普段は出会うことができない、できにくい親と子、友人同士の心と心の静かな語らい、いつもはおざなりに見過ごしている空や木や日の光や雨の滴りなどにふと思いを惹かれて、そこに歌われる歌を聴き詩を読む。これはすべてが聖なる日に近い。この安らいた日を大切にするとき、人は本来の人、誠の人になるだろう。これはいい言葉ですよね。しかも自分だけじゃなくて、家族や奴隷、家畜や他国の人も大切にいたわり、みんなで安らいだ一日を送るとき、心と心の静かな語らいが生まれ、人はまさに神の姿にかたどって作られた人間になっていくんだ。もしも安息日が命あるものすべてとともに豊かにな祝福をいただく日として神が定められたものだから、安息日を大切にする人々からはそのような祝福があふれ出てくるはずではないでしょうか。すると腹が空いて麦の穂を摘み始めた人を見かけたならば、なぜそんなことを安息日にするのかと咎める前に、何か食べ物を与えようとするようになるんじゃないでしょうか。片手のないた人を使ってシエスを陥れようと企むよりも、不自由な体で生きなければならないその人の悲しみや辛さを思いやって、シエスと一緒にその人と共に安息日の豊かな休息と喜びと分け合おうとするのではないでしょうか。創造の御業の完成、それは片手の泣いた人にとっては手が癒されて自由に両手を使って働いて、神様から与えられた自分の役割をちゃんと果たすことができるようになることです。だから手を癒そうとした主イエスの方がファリサイ派の人々よりも安息日の目的を実現しようとしておられるのです。それなのに彼らはイエスを殺そうとし始めました。恐ろしい心の働き、自分たちの心の根本的な誤りに気がつかなくなっています。悲しい罪深さです。このシエスとファリサイの安息日をめぐる激しい対立したこの記事、このマタイの福音書ではですね、12章に記されています。でそのマタイの福音書ではその直前の11章の終わりに、あの有名なシエスの招きの言葉が記されています。覚えてますか。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。 主イエスはあなた方を休ませてあげようとおっしゃった。そうしながら人生の重荷を乗せた車を引いていく辛い歩みをもうしなくてもいい、くびきを外して解放してあげようと言っておられません。あなたのくびきを私のくびきと取り替えて、私に学びながら人生の重荷を引いてごらんと言っておられるのです。私たちは重荷を背負って生きてく労苦から解放されたいと願います。でも重荷を下ろして身軽に生きて生きる人生などないんじゃないですか。そこでイエス様、私のくびきに変えてごらん、そして私に学びながらもう一度荷物を担ぎ直してごらん。重荷を耐えれなくしているのはくびきが体にぴったり合っていないからだよ。働き続けよう。あなたの魂に本当の休み、平安が与えられるように。これは靴が足に合わないと痛くなって歩けないのと同じだっていうことなんですよね。イエス・キリストのくびき、これは柔和と謙遜のくびき。柔和の反対語は荒々しい、怒り、闘争心、悪意。荒々しさは心身をすぐに疲れさせます。柔和、優しさが平和と安息をもたらすものです。謙遜の反対を権力、思い上がり、富むものです。ですから謙遜は神の力が働く低さ、弱さを言います。そうです、私たちの心が荒々しくなっているから疲れるんです。誇り高ぶろうと悪さするから疲れるのです。イエス・キリストはベツレムの馬小屋で誕生されました。最も貧しい誕生です。でも会話を受けに休む巫女の笑顔には平和と恵みの光が輝いていました。また転ばの背中に乗ってエルサレムの入場し、自分を救ってみろと口々に罵る人のために、父よ、彼らをお許しくださいと祈りながら、私たち人間の罪を一切を我が身に引き受けて十字架の上で贖いの死を遂げられました。イエス・キリストこそ柔和と謙遜のくびきをつけて救い主の務めを全うされたお方です。その柔和と謙遜のくびきをつけて重荷を負うとき、私たちの魂にも本当の休息が与えられるのです。まだ小さい子供4人を残して夫に先立たれた夫人がいました。これからは父親、母親の二役を果たさなければなりません。葬式が終わると懸命に働き始めました。1年経ってふと気がつくと、子供たちが とげしとげしくなっています。はっとしました。そこで休んでいた日曜の礼拝を出席を復活させました。ここよく聞いといてくださいよそして夕拝の後片付けを済ますと、彼女はゆっくりした心で食卓に座って編み物をし始めました。すると子供たちが集まってきて、母親に身を寄せたり、そばの畳に寝そべって本を読んだり、食卓で勉強を始めたりしてました。母親のほっとする心の安らぎが家族の和やかさを取り戻してくれたのでした。神は7日目に仕事を一切やめて安息する一日をお救いになりました。安らいだ一日を大切にするとき、人は本来の人、誠の人になるんだと犬飼道子が言っています。私たちは忙しく働く毎日から我が身を切り離して全く違う日、安息日を持つ必要があります。普段は出会うことができにくい親と子、友人同士の心と心の静かな語らい、空や木や日の光や雨の雫などにふと思いを惹かれて、そこに声なき歌を聴いていく。そして自分が神によって作られたものであることを神から繰り返し聞き直す必要があります。私は川越教会が礼拝を守る日曜日が安息日の主イエスから私たち人を誠の人にする安息をいただく日になってほしいと願います。心の安らぐ安息日を持ちましょう。神は私たち一人一人が極めて良いものに、私たち一人一人を極めて良いものにお作りくださっているのです。その姿を取り戻して、私が誠に人となる日、7日目ごとに持つようにいたしましょう。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませたけよ、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを負い、私に学びなさい。そうすればあなたは安らぎが得られる。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いから。教会の礼拝と交わりとがこのように呼びかけておられるイエス言葉、キリストの言葉を聞き合う時になりますように。イエス様から柔和と謙遜の首輝きをいただいて、本当の安らぎを周りの人と分かち合いつつ、共に生きていく新しい一週間の第一日となりますように。イエス様の御霊を豊かにいただく川越教会にしてまいりましょう。お祈りいたします。神様、あなたは 天地万物を非常に良いものとしてお作りくださいました。そして最後の一日をゆっくり休んで創造の御業を完成されました。仕事とは働きと休息がセットになっている、やらぐ安らぐ一日で人は本当の人になっていくという言葉を大切にしたいと思います。イエス様、あなたの謙遜と柔和の首輝きをいただいて、それぞれの人生の重荷を運ぶものにしてください。このようにあなたを礼拝する安息日を与えられましたことを感謝いたします。主を愛し合うものにしてください。平和を作り出すものにしてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。